藤沢歴史探訪、今月は藤沢の戦国時代をテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは、青山学院大学非常勤講師でいらっしゃいます真鍋淳也先生です。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
3週目ということなんですけれども、少しこういろんなこうお話を伺っていく中で、知ってる名前が出てきたり、知っている場所が出てきたりすると、なんか今までブツブツとこうぶつ切りになっていた私の頭の中でもですね、先生のおかげで少しずつこう時代がつながってきたなといった感じです。さあ、今日はですね、伊勢宗瑞についてご紹介をしていただこうと思うんですけれども、先週の終わりにもねちょっとお話が出てきましたが、北条早雲、ね、皆さんこっちの方がもしかしたら知ってるかもしれませんし、先生も先週のお話でそういうねお話がありましたけれども、伊勢宗瑞相模侵攻してきたということで、その経緯について今日はそこからスタートしたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい。この北条早雲、まあ、伊勢宗瑞と最近では呼びますが、まあ、かつてはこの宗瑞の出自はよくわからないというふうにされてまして、極端な場合伊勢出身のスロ人なんていう説も唱えられてました。ただ現在では歴とした存在で、室町幕府の重臣に伊勢氏という一族がいるんですが、その流れを組んで幕府の役人であったことがほぼ確実されています。また年齢も従来考えたよりも二回り24歳若いとされてます。そしてその宗瑞のお姉さんがですね、駿河の今川義忠という大名に嫁いでいたんですが、その義忠が戦死してしまった後、今川氏では家督相続争いが生じちゃったんです。そして宗瑞はお姉さんの子で甥にあたる氏親に今川氏を相続させるために京都から駿河に下ったというふうに考えられているんです。でその後宗瑞は今川氏の武将として活動していきますが、有名な伊豆打入りも京都の政治状況と関連しながらその一環としてなされたものというふうに考えられているんです。また伊豆を平定した後には関東では扇ヶ谷通江杉氏と連携しながら、後にこの北条氏の本拠となる小田原を、まあ、手中に収めるんですけれども、1509年頃になりますと今川氏からちょっと離れて独自の軍事行動を開始するようになって、それまでは連携していた扇ヶ谷上杉氏と手を切って、その両国であった相模の中部とか東部の方へ進攻を開始していくことになったんです。
お話を伺っていると、敵だった人たち同士が味方になったり、味方だったのに敵になったりとか、やっぱりちょっと戦すごいなって思いますし、その関係性ってね、やっぱりこう一言では表せないようなものがあるんだなと思うんですけれども、今ご紹介していただきました伊勢宗瑞のその相模侵攻の中で、この藤沢地域どういった状況だったのか、また三浦氏のこう勢いが強かった、大きかったようなんですけれども、この当時の藤沢と、そして三浦氏についても先生ご紹介いただけますか。
はい。藤沢と三浦氏というとあまり縁がないように感じるかもしれませんが、実はこの当時三浦氏というのはすでに三浦半島、三浦郡ですね、ここを領国として、まあ言ってみれば一元的に排他的にこの三浦郡を支配する領域権力、最近の歴史学ではこうした存在を国衆というふうに呼んでいますけれども、こうした国衆と呼ばれる存在として三浦郡の領国支配を行う存在にすでになっていました。で、国衆というのはちょっと聞き慣れないかもしれませんが、国衆が戦国大名と異なる点は、独自の領域権力にはなってるんですが、一方で外交権とか軍事権というのは持ってなかったと。余計な話で恐縮ですけれども、今の長野県の信濃の真田氏なんていうのはこの典型的な存在で、国衆ではあるんですが外交権は持っていないで戦国大名の武田氏に属していたというような存在です。ですからこの当時の三浦氏というのは外交的には国衆ではあったんですが、外交的には扇ヶ谷上杉氏に従う存在だったと言っていいでしょう。こうして三浦氏は両国であった三浦郡の支配を確立させていた一方で、1510年の伊勢宗瑞の相模中部への侵攻を撃退した際に、相模中郡、現在でも残ってますが、かつての足柄上郡、下郡を除いた相模川よりも西側の地域、そこも領国としたんです。 で結局その中郡と三浦郡に挟まれた地域が現在の藤沢地域を含む東郡ですね。で当時の東郡がどういう状況にあったのかというのを示す資料は残念ながらほとんど残されてません。ただ当時の扇ヶ谷上杉型の喫緊の課題がこの伊勢宗瑞に対する防衛であって、また相模国内で最大の扇ヶ谷勢力がこの三浦氏でした。結局直接的には三浦氏が宗瑞と対決することになった点、また1513年頃には藤沢のこの遊行寺がどうも三浦氏寄りの立場を取っているんですね。そうした点から考えると、まあ私自身の勝手な考えかもしれませんが、この時期ごくごく短い期間ではあったかもしれませんが、現在の藤沢地域を含む相模の国の東郡は三浦氏の支配下に入っていたんじゃないかな、そういうふうに考えてもいいんじゃないかな、なんていうふうに思っています。
まあ、その相模侵攻でやっぱこう範囲がとても広いなって今お話を伺っていて思いましたし、まあ、それだけのねこの中で、まあ、藤沢がどんな風になっていったのかということ、まあ、先生のね考えも含めてお話を伺えるところがやっぱり歴史ってちょっと楽しいなって感じています。さあその相模侵攻が藤沢にもたらした影響って、まあ、どういったものがあるのか、ここも先生ご紹介いただけますか。
はい、1512年にこの伊勢宗瑞は本格的に今度は相模の中部を攻撃して、そして瞬く間のうちに中郡のその三浦市の拠点であった現在の平塚市と伊勢原市にまたがっている岡崎城という城を攻略して、そして早くもその翌日には鎌倉まで進軍してるんです。そしてそういう進軍スピードから考えると、現在の藤沢地域を含む東郡ではこの扇ヶ谷方が、まあ、少なくても組織的な抵抗っていうのはなかったんじゃないのかなというふうに思われるんですね。ただ三浦氏もどうも形勢を挽回しようと試みたようで、1513年の初めには藤沢周辺でこの三浦氏と宗瑞との合戦が行われています。そしてその際にはどうも遊行寺がですね三浦氏寄りの立場を取ってしまったようで、それによって遊行寺は全山焼け落ちてしまうんです。この後ですね藤沢地域は伊勢市、その後の北条氏の支配下に入るんですが、これがどうも影響したようで、北条氏の治世の時代には遊行寺は再建することが許されなかったんです。こうした点から考えると、この争いの際遊行寺はどうも三浦氏寄りの立場を取ってしまったがため、結局、まあ、伊勢氏に敵対したためにこういう状況になっちゃったんじゃないでしょうかね。また宗瑞は鎌倉を占領した後、最終的には三浦氏の本拠であった現在の三浦市内にあった三崎城というお城を攻撃してます。三崎城は最終的には1516年に落城することになるんですが、その3年前の1513年に一度宗瑞はこの三崎城に大規模な攻撃を行ったようで、藤沢市内の江ノ島にゆかりのある地蔵というお坊さんがこの際に三浦市の方に味方して傷を被ったという資料が現在も藤沢市内に伝えられています。
どっちについた方が良かったかっていうものが今となっては分かるんですけれども、その時の判断、そして展開がものすごい早いということにちょっとね驚きました。こうのんびり戦っていってはダメなんだなということと、もうにどんなふうにこう作戦を練っていくかということ、すごくねこういろんな人たちが関わっていた時代なんだなということを改めて今感じてます。さあそしてその北条氏の支配下となったという話がありました。まあ、そういった藤沢に、ね、なったわけなんですけれども、この地域の市場、まあ、これ本城を守るために築かれたお城、市場なんですけれども、その市場の玉縄城があったということ、まあ、地元の人でもこの玉縄城って聞いたことがある方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、どういった城だったのか、3週目のおしまいにですね先生教えていただけますか。
はい、北条氏はまあ両国支配を行う中でその地域の拠点となるお城を取り立てて、そこに軍事力を配置させるとともに一定の領域を管轄させたんです。現在の藤沢地域を含む相模の国の東郡では玉縄城がそれにあたるんですね。玉縄城の中心部分っていうのは現在では清泉女学院が建っている場所になります。玉縄城の支配地域というのはこれ時代によって変遷もあるんですが、基本的には藤沢地域を含む相模の国の東郡と、今の横浜市の南部にあたります武蔵の国の倉木郡というのが基本的な構成でした。ちなみに この管轄地域に入っていた武蔵の倉木郡というのは、当時北条氏が対立していた房総半島の里見市の支配地域と海を隔てて対峙する場所にありましたから、玉名城には実は、玉名城自体はちょっと内陸になってますが、水軍を統括するっていうような重要な役目も存在していたんですね。また地域を統括するお城の修理修築が行われる場合、その地域の人々がさまざまな負担を負う義務がありましたので、玉名城の修理修築が行われる際には、当時の藤沢地域に住み暮らした人々もそうした負担を行ったことは間違いないでしょう。そして現在、玉名城の場所は先ほども触れましたが、清泉女学院という女子校ということもあって、普段なかなか立ち入ることができません。勝手に入ると捕まっちゃいますので。ただ地元では見学会なども実施されておりますので、ぜひ機会を見つけて、戦国時代にこの藤沢地域の支配にあたった玉名城の姿をご覧になられてください。
この時代、逆に知っている人たちは、まあ、もちろん今の時代を知らないわけなんですけれども、まさか女子校がここにできているということはですね、ちょっとね、びっくりすると思うんですけれども、まあ、そういった、まあ、時代を経て今の形になってきたということを、改めてですね、今日の回を、ね、先生の話を聞いていただいて、歴史にちょっとね、こう思いを寄せていただきたいなと思います。さあ、今月はですね、藤沢の戦国時代をテーマにお届けしていただいています。今日もお話を伺っていきました。青山学院大学非常勤講師でいらっしゃいます真鍋先生でした。さあ、来週が最終回となります。まあ、本当に濃い時代だったんだなということを、1週目2週目3週目と聞いてきて、とてもですね、感じることができる、そういった時代でありました。さあ、来週もぜひ皆さん、お聞き逃しのないようにお楽しみにお待ちいただければと思います。先生、今日もありがとうございました。
本日もどうもありがとうございました。